お聞きの皆様、こんにちは。この番組は NPO 法人日本再生プログラム推進フォーラムの対談です。今日は低エネルギー型ライフスタイルをデザインすると題しまして、株式会社オープンハウス代表取締役でいらっしゃいます増田文和さんに、いつものように、NPO の代表理事の藤原直也がお話をいろいろと伺ってまいります。増田さん、おはようございます。
おはようございます。
今日はお忙しいところお時間取っていただきまして誠にありがとうございます。今日ははい、ありがとうございます。低エネルギー型のライフスタイルをデザインするというタイトルなんですけども、
はい、
増田さんは以前からデザインの専門家として、はい、まあ、エネルギーの消費量を減らした形での、まあ、ライフスタイルと申しますか、さまざまなこうデザインについてご研究されてこられたというふうに伺っておるんですけども、
はい、
今浜岡原子力発電所を止めようかという話が首相から持ち上がったところでありまして、いよいよなんか本当に今までのようにエネルギーをふんだんに使うことができないんじゃないかという、そういうなんか関心というのは一般の人たちの間にも非常に高まっていると思うんですけども、
はい、
そもそもその増田さんが最初にこの低エネルギー型のライフスタイルということに、まあ、興味を持たれたと申しますが、こういう方向性だというお感じになられた、その辺からなんかちょっと事情を説明していただけますでしょうか。
はい、私自身デザインといっても、はい、いわゆるインダストリアルデザインという領域なんですけれども、
はい、
工業製品のデザインをずっとやっておりまして、
はい、
で、まあ、家電製品ですとか自動車ですとか、まあ、そういった代表的な、いわゆる大量生産型の工業製品のデザインが、はい、主たるフィールドなんです、
はい、
で、これは、まあ、別の言い方するとですね、大量の、
はい、
資源とエネルギーを使う、
はい、
そういう領域でもあるんですね、
はい、
で我々それを当たり前のこととして、まあ、デザインをずっとやってきたわけですけども、
はいはいはい、
どうもそのまま行くことは難しいんじゃないかって気がついたのはですね、
はいはいはい、
1990年、ちょっと前ぐらいなんですね、
はい、
でその頃僕らの友達、まあ、ヨーロッパとかアメリカもそうですし、
はい、
いろんなところで同時多発的にですね、
はい、
従来のデザイン、をしてた連中が、
はい、
少し考え直してみようかという機運が生まれてきました、
はいはい、
で、まあ、それ以来ですから、まあ、20年ちょっとになりますけれども、デザインをするということ、これはいろんな意味で重要なことですし、
はい、
経済的なことはもちろんですけれども、まあ、我々の暮らし全般にわたることですし、あるいは今お話があったライフスタイルそのものに関わってくることですので、
はい、
その重要な行為として続けていかなければならないんですが、ただその前提としてですね、
はい、
限りなく資源とエネルギーを消費し続けていくということはおそらく、まあ、誰が考えてもこの有限な地球上では無理なわけですね、
はい、
当たり前のことなんですけども、我々としては、まあ、ある程度行くところまで行ったと、
はい、
で、まあ、それは欧米も同じ状況なんですが、はい、ただアジアを含め世界中で、まだまだこれから伸びていく、はい、地域がいっぱいあるわけですね、
はい、
そういうところにしてみますと、これからますます資源エネルギーを使ってものを作っていかなきゃならない。でそうすると、まあ、そのある程度達成感のある我々がですね、
はい、
逆に今度脅威にそれを感じるという、
はい、
ことになるわけですね、まあ、それはまあ現在の状況だと思うんですが、
はい、
これ
は
非常に、まあ、言ってみればおかしなことで、翻って自分たちがやってきたことが果たしてどうだったんだろうかと、
はい、
いうことを考え始めるわけですね、
はい、
まあ、そうこうするうちに一度、まあ、いろんな意味で我々の今までのやってきたことをその総括するというか、
はい、
まとめてみてですね、
はい、
でこれからのことを考え直そうということで、ちょうど1995年にですね、
はい、
京都の法然院さんという非常に素晴らしいお寺さんをお借りしまして、
はいはい、
まあ、世界中から仲間を呼んでですね、国際会議を開きました、
はい、
でその時に我々はその会議の名前をですね、天然デザインというの名前にしたんですね、
はい
はい、まあ、天然というのは、まあ、自然天然の天然ですけれども、
はい、
その趣旨というのはやっぱり我々がそのいかなるものをデザインするにしてもですね、 っぱり自然のことと切り離して考えてはいけないと、
はい、
まあ、当然のことなんですけども、使っている資源は天然資源なわけですね、
はい、
自然界にある資源を使っている、まあ、それ以外にないわけですから、
はい、
あるいは何を作るにしても、あるいは使うにしてもエネルギーが必要で、このエネルギーもやはり元になっているのは、化石燃料を含めですね、
はい、まあ、
自然のエネルギーなわけですね、
はい、
で、それを、まあ、一つこう基軸にして、今までやってきたこと、これからやるべきことを考えていくという中で、
はい、
一つは素材の問題ですね、
はい、
一体僕ら何を使ってきたのかっていう、これは、まあ、江戸時代まではですね、
はい、
木もそうですし、紙もそうですし、さまざまな草とか土とかですね、
はい、
自然界のものしか使ってないんですね、そのまんま、
はい
はい、あるいはまあ多少その焼き固めるようなことがあったとしてもですね、
はい、
そういうまあ自然資源を使ってきた、
はい、
でこれは元を立たせば太陽のエネルギーで出来上がったものですから、
はい、
まあ、昨今言われるような地球温暖化とは関わりのないものづくりの資源だったわけですね、
はい、
ところが最近はもういわゆるプラスチック全盛ですから、
はい、
これはまあ間違いなく化石燃料からものを作り、そして化石燃料を使ってエネルギーを作り、それを消費しているということなわけですね、はいはい、でそこをやはり考えずにですね、デザインができないだろうと、
はい、
いうことなんですが、ただまあ、今回のテーマに関わるんですが、それをですね、はい、じゃあ正していくとですね、一体どうなるのかと、でこれは結局その、まあ、地球の持っている有限性の中で、
はい、
今70億人に達しようとする、
はい、
その人類がですね、みんなこう生きていかなきゃならないという、
はい、
まあ、その、まあ、絶対条件の上にこう考えるとですね、
はい、
やはり全体のその消費量を圧倒的に縮めていくしかないんですね、
はい、
でそれまた その場合、まあ、特に欧米のその人たちは、クオリティオブライフという言い方をしますけども、はい、生活の質は下げない、
はい、
生活の質は下げずに、まあ、なるべく消費を抑えていこうと、
はい、
そういう言い方をします。でそれはそれで、まあ、よくわかるんですが、
はい、
じゃあその場合の生活の質って何なんだということなんですね。でここが実は非常に問題で、
はい、
まあ、もしそこで言う生活の質というのが、今例えば我々が、まあ、東京をはじめとしてですね、
はい、
日本中で、一般的な暮らしをしていく上で必要な、例えば今回の話で言えば、
はい、
電気をですね、使うと、その消費量を一つの、
はい、
基準にして それを満たしていくのが、はい、生活の質 を維持していく条件だとするとですね、
はい、
これはおそらくもう無理なんですね。
そうですね。
でということはその質そのものに関わる議論になってくるわけで、
はい、
まあ、我々としてはむしろその生活の質を落とすとかそのキープするではなくてですね、
はい、
生活の質を変えると、
生活の質を変える、
そういうことを考えるべきだろうと、
はい、
それこそがまあデザインだというふうに考えたんですね。
なるほどね。
ですから、はい、まあ、新しい生活の質を考え、それを実現していく、それを実現していくための手立てとしてさまざまなものをもう一度デザインし直していくと、
はい、
でこれは、まあ、小さな道具類からですね、
はい、
食べ物もそうですね、はい、あるいはその都市に至るまで、はい、全てのものに関わるわけですけれども、
はい、
我々が手がけてきたそのデザインを全て一度見直してみるという作業になるわけです、
はい、
でこれはまあ非常に膨大ですし、
はい、
時間もかかることなんですけれども、
はい、
まあ、一つの方向性を持ってですね、
はい、
それに取り組むべきかなというふうに、はい、まあ、考えて、まあ、やれることをやってきているということです
ね。なるほどね。
そう
と、それは例えばその太陽光パネルとかですね、省エネ機器をたくさん並べて今のライフスタイルを維持するということではないんですよね。
ではないですね。
ですね。
省エネ機器を並べるということはですね、
はい、
実は 当初は大変期待したところでもあるんですね、はい、で我々、まあ、エコデザインという言い方をしますけれども、はい、物を作るときに環境効率を、はい、最大限高めて、はい、で少ないそのエネルギーで、機能を発揮するというものをこう安価に提供すればですね、はいはい、それを、まあ、消費者は求めてくれて、で全体のエネルギー消費は減るだろうと、はい、まあ、非常に、まあ、それ単純な工学的な、考え方で進めてきて、その意味では非常な成果を日本はこの10年間上げてきているんですが、はい、結果的には消費は高まっちゃってるんですね。
そうですね、
これは、はい、まあ、皆さんも考えてみれば分かることで、はい、非常にそのエネルギー効率の高い車なり家電製品ができればですね、まあ、それは消費者にとっても経済的メリットがあるわけですから、まあ、もちろん売れるわけですが、売れると同時にですね、今まで以上に売れるんですね。
なるほどね。そうですね。
そうすると今まで以上に物を作る資源も必要になるし、エネルギー消費も増えていくという、まあ、これが、まあ、いわゆるジレンマなわけですね。
なるほどね。
ですから、この、まあ、エコデザイン、単純なエコデザインが抱え込んでしまったジレンマを、はい、この10年間、我々ずっと抱き続けてきているわけですね。
はい、例えば今回、その東京都知事がですね、パチンコ屋さんとその自動販売機、うん、これはやっぱり電気使ってんじゃないかと、止めたらどうかというお話をまあしたんですけども、はい、具体的にそのライフスタイルを変えていく中でエネルギーを減らすとどんな生き方になっていくんでしょうかね。
はい、まず電気ってやつはですね、私もちょっとこの電球を利用して、はい、昭和の初めですね、昭和9年ぐらいに書かれた、はいはい、新聞記事 の連載とかいろいろ読んでですね、いたんですけども、はい、当時この、まあ、第一次世界大戦前後ですね、はいはい、のことをこう語ってるんですけども、もうすでに今と同じ状況が起きてるんですね。
今と同じ状況、
はい、っていうか当時はもっとすごくて、電力 その供給会社がですね、まあ、発電と、電力供給を合わせてですけども、はい、100社以上乱立して、大変なその、まあ、競争を繰り広げてるんですね。
はい、
でこれはその、まあ、なぜそういうことになったかというと、まあ、需要が増えるというのを当てにして、電力作りと電力供給はお金になる、
なるほどね、
らしいですね。非常にまあ儲かると。はい、その巨大な投資が必要なんだけど、それはまあ必ず元が取れると、ただそのことを実行していくにはですね、相当のやっぱり政治的なバックアップが必要なわけですね、ですからまあある種の国策として電力の確保とそれを使った経済成長というのが、まあ当時のすでにこう国の図式としてあるわけですね。
今と変わらないですね。
そうですね。でその時に、まあ、すでにその記事で言われているのは、一旦作った電力は使わないとしょうがないので、嫌でも使うと。そのために、まあ、様々なその産業を起こしていくわけですね。
なるほどね。
でそれが、まあ、当時はですね、それでも、水力発電しか基本的に日本にはないので、まあ、石炭は若干あったにしても、まあ、限界があるわけですけれども、そこの限界を突破していったのがやっぱりその化石燃料の輸入ですね、
はい、
それから、原子力発電という、はい、まあ、それが、まあ、本来日本 その足かせであったところを、
はい、
まあ、そうでなくしてしまったという意味では、
はい、
ある意味で進歩だったのかもしれないですが、
はい、
まあ、逆に言うと、まあ、再現のない、欲望の拡大再生産ということにつながっていくわけですね。
は
い、
なるほどね。
ですから、はい、要はそのいくらでもですね、作り出せるわけです、需要というのがね。
あ、なるほどね。
まあ、我々の、まあ、反省ではないんですけど、
はい、
まあ、一つの基本原理なんですが、
はい、
デザインというものが産業に貢献してきた一つの、はい、まあ、非常に大きな部分というのは、まさにその需要を作り出してきたんですね。
なるほどね。
それは魅力的な製品ですとかサービスを、考えつき、ビジネスモデル化する過程です、
はい、
ですね、 でそれが本当にこう消費者にとって魅力的なものであり、あるためにデザインがされていくわけですね。
なるほどね。
でそれをその販売を促進していくために広告表現が取られ、はい、で、まあ、我々はそれが欲しいと思うという、そういう仕組みをずっと作ってきたわけですから、
はい、
まあ、パチンコもそうでしょうし自販機も まさにそうで、まあ、自販機なんか今まあ、例えば会員料がですね、年間400億本以上飲まれてるんですね、日本では。
400億本
っていうのは国民1億人としたって年間400本以上ですから
ね。すごいですね。
こんな国はもう本当にどこにもないんですね。
ないですよね。
でしかもそれがもう街中に溢れているという状況ですから、じゃあこれに対して何をね、どうするのかと、
はい、
いうことなんですけども、はい、まあ、よく言われるのがですね、はい、それは飲みたい人がいるから、設置して、だからその売れるんだという言い方、これはまあ全ての場合に、使われる、まあ、一つのレトリックなんですけども、はい、でも実際にはそうではなくて、飲みたいと思うところに設置されているから自然に手が出る値段でそれが置いてあるので、ついつい飲んでしまうというのは実情なんですね。 なければないで済むわけで、
そうですね。
でそれが証拠に、まあ、我々例えばヨーロッパを旅してですね、自販機がないからって怒る人はいないんですね。
そうですね。その通りですね。
逆に、まあ、台湾なんか旅行するとですね、まあ、今までなかったところに日本人用の自販機ができていると、ついつい飲んでしまうようなことになるんですね。だから、まあ、非常に、まあ、そういう意味では人の気持ちの部分にですね、デザインというのは非常に関わるわけで、
はい、
そこをまあ、うまくですね、そういうデザインの持っている力を逆に使っていくことでですね、まあ、抵抗なく、今までとは違う、もっとこうエネルギーを少なく、うまく使っていく社会っていうのが作れないかなというふうに思っているわけですね。
なるほどね。今非常に重要なご指摘をいただいたと思うんですけども、まず電源開発が先にあった、
はい、
供給量の拡大の計画が先にあって、はい、だこれを、まあ、言っても採算を合わせるためにいかに需要を作るかと、こういう動きがやっぱずっとあったわけですね。
そうですね。
なるほどね。
まさにそうなんですね。
なるほどね。でそうしますと、例えば先ほどこの天然デザインのところで素材というお話をいただきましたけども、はい、まあ、今例えば化石燃料もですね、はい、少なくなってきたとだんだんですね。でじゃあこれに代わる何か新しい素材というのはどんなふうに考えていけばよろしいんでしょうかね。
ですね、素材について言えばですね、
はい、
まあ、そう簡単ではないんですけれども、
はい、
言えることは我々はですね、
はい、
まあ、ある意味で十分なその自然素材を持ってるんですね。
十分な自然素材を持っている、
はいはい、持ってるんですね。例えば、はい、今日本の森を考えてみるときに、
はい、
まあ、戦後植樹した、はい、木がですね、まあ、やっと育ってきて、
はい、
で使えるようになってるんですね。
そうですね。
でこれをうまく使えばですね、
はい、
まあ、これはある資産によればですね、1年間の日本の材木の需要を賄えるくらいあると、
はいはい、
でまあ、日本は世界の有数の森林国なわけですけれども、はい、でそれをほとんど手をつけずに外材に頼ってきた事情っていうのがあって、はい、
で
まあ、これは経済的な理由なわけですね、
はい、
でそこをもう少しこう考え方変えればですね、
はい、
内需型に切り替えていけると、
はい、
内需型というよりは国産材をうまく使うということに切り替えていけると思うんですね、
はいはい、
でそうすると、まあ、その木造の家屋というのもたくさん建つこと、はい、建てることができるわけですね、
はい、
でそのことは例えばエネルギーをたくさん使う構造の、はい、家屋ではない、従来型の日本家屋に近い、あるいはそれをさらにこう、はい、デザインしてですね、ソフィスケートされた構造を持ったものにしていくことができるはずなんですね、
はいはいはい、
でまあ、その方が多分賢いだろうと思いますね、
はいはい、
でまあ、化石燃料っていうのはご存じのようにですね、
はい、
あるものを作るとその副産物が出てきて、それも使わなきゃならないからそれが安く供給されるということで、プラスチックだとかガソリンにしてもですね、出てくるわけで、だから まあ、ある意味でいやおうなく、作られてくるものをうまく使ってるという、
確かにそうですね、
そうじゃなくて、まあ、この土地の中で、はい、太陽の光と水と土って育っていくものをまずはうまく最大限活用していくと、はい、
なるほど、
それはもう、いわゆるバイオマスのエネルギーも含めてですね、はい、でそこでどのくらい の, そのキャパシティがあるんだろうということを、はい、まず一度きちんと試算する必要があると思うんですね。
なるほどね。
で、まあ、あとはそれをうまく使うデザイン、まあ、これは、まあ、日本人は本来得意だったけど、
そうですよね、
はい、明治まではですね、それでほぼ 100% やってきてるわけですから、
そうですね、はい、
だからもう一度それ考え直してみるということだと思います、ですから、まあ、一つは天然素材系のものですね、
はい、
これもまあ、そのまま使うというよりは例えば、はい、今ですとね、竹から素晴らしい繊維ができたり、ということもありますし、はい、まあ、複合的なその技術を開発していくことでですね、
はい
はい、今までよりもはるかに効率よく、
ね、
性能のいいものできていく可能性あるんですね。
なるほどね。そうしますと、その楽しも江戸時代に戻しちゃうっていう、そういうわけじゃないわけですね。
そうですね。というかね、まあ、
それ
もよく言われることですけども、江戸時代に戻るっていう話じゃないだろうって、私は江戸時代に戻れたら素晴らしいと思うんですよ。
まあ、確かにそうかもしれないですね。
でそれはね、いや、もう本当にそうで、
うん、
だそのくらいの、こう飛躍ですね、
確かにそうかもしれない。もう
はるかに質が落ちてると思いますね。
江
戸時代から比べると、その例えば、これの、まあ、専門ではデザイン一つ取ってもね、江戸の職人が作ったかんざしに、匹敵するような、いわゆるリビオ機器なんて我々持ってないじゃないですか、
ね。確かにそうですね。
実用の道具類が工芸であったわけで、
はい、
だから。まあ、はるかに質は高いんですね。
今おっしゃったその実用の道具が工芸であった、それはやっぱりどういう時代だとそういうふうなことができたんでしょうね。
それはやっぱりね、一つ一つが、使い手の顔を見て作ってたんですね。
使い手の顔を見て作ってた。
そうですね。で誰がその使うかんざしかということで、その人の、着るものの好みからですね、どういう職業で、でどういう姿をしているっていうのを分かってて、はい、職人さんが作ればですね、
なるほど
ね、これはもう最適なものが作れるわけですね。
なるほどね。
で買う方もそれは自分のためのものですから、一生大切にするという関係がやはりできていたんだと思うんですね。
なるほどね。
不特定多数のために、大量生産してそれを、まあ、みんなが共有するっていうのは、
はい、
例えば戦後ですね、全く物がなくて、ご飯を食べる器にも事欠いた時には重要だったと思うんですね、
はいはい
はい、であるいは例えばIC チップみたいなですね、
はい、
本当にこう基礎的なデバイスについては、はい、そういうことも重要なんだと思うんですけども、
はいは
い、ただ日常我々が、まあ、使う道具類についてはですね、はい、もうちょっとこう手をかけてもよかったかなっていうふうに、まあ、反省はしてるんです
ね。なるほどね。今おっしゃった日用に使う道具類、我々はよく100円均一のショップで、あり合わせのものを買ってきて、ですから、なくなってもみんななんと思わないし、なんか悪循環
になってますね。もうそういう意味では、もうはるかに質が低いですよ。
そうですね。江戸時代の人たちの方が、はるかに高い質なんですね。
そうです。だいたい使い捨てにできるものを作ったり買うっていうこと自体が、もうすでに、こう、精神的には敗退ですよね。
そうですね。確かにおっしゃる通りですね。
そこはもう本当に反省しないと、いくら資源があっても足りないわけで、どこまで資源がないっていうことは分かってるわけですけど、
そうですね、
そんなバカなことはできないですよね、
はい、
でそれを帳尻合わせるためにリサイクルとか言い出すんだけど、これもバカげた話でですね、
そうですね、
そもそもそんなことするくらいならば、そういうことがしないで済むような構造をね、作っていかなきゃいけないですよね。
そうですね。考えてみれば、江戸時代というのは本当に化石燃料も使わずに、江戸の町は102万人の人口があったと言われてますね。す今の東京で化石燃料を使わずに100万人いるとかだ、これ絶対無理だと思うんですけども、どの点、どんなところがやっぱり今と一番違うんでしょうか。
まあ、一つは経済、まあ、経済の専門家でも何でもないんですが、はい、経済のですね、仕組みが違ったんだと思うんですね。
経済の仕組み
ね、例えば当時、 江戸は世界でも飛び抜けて、その素晴らしい造園技術っていうか、
造園技術、
まあ、いわゆるその植木の類ですよね、
はい、
の技術を持ってて、
ま
あ、江戸は、まあ、まさに緑の都会だったと言われてますけれども、はい、
な
るほどね、でそういうこう、もうまあ、木や花やですね、はい、そういったものをめでるっていうか、そういうことをその生業にする、はい、巨大な産業があって、はい、でそういうことに人がお金を使うっていう、はい、で例えばそれは、まあ、まさにその自然の資源そのものを有効に活用して経済を回してるわけですね、
はい、そうですね、
だから何も化石燃料まで持ち出しておかなくてもですね、我々の周りにもあるもので、経済が回るということですよね。
そうですね、う
ん。それは食べ物も一緒なんだと思うんですね。
あ、はい、
でまあ、世界中からありとあらゆるものを買ってきて、はい、食べては暇になっていくという、
そうですね。
それを解消するためにジムがあるみたいなですね。
そうですね。
もう本当にわけのわからない悪循環の中で経済が動いてるんですね。そうじゃなくて、まあ、本当に日々の食べ物は地産地消でですね、
はい、
まあ、もう言わずもがなですよね、
はい、
まあ、本当なら自分たちでも手をかけて野菜を作り、
はい、
で近隣の農家でお米を作っていただいてですね、
はいはい、
で健全な食事をとっていくと、
はい、
でたまに、まあ、魚が入ればですね、ごちそうとして喜んでいただくという暮らしがですね、なぜいけなかったのかなと
確かにそうですね
というふうに思いますね、で、まあ、戦後、まあ、中流軍の、
はい、
強力な勧めもあってでしょうけども、
はいはい、
パンだとか肉だとかですね、牛乳だとかっていう、それを日本人がこう抵抗もなく受け入れていった過程がですね、
はい
は
い、
今もう一度やっぱり考えてみた方がいいんじゃないかって気がするんですよね。
なるほどね。そのまあ、今その都市のことで言えばですね、やっぱ都市計画の違いでだいぶエネルギー使う量って違うと思うんですけども、
そうです、ね、
今のこの東京をですね、まあ、言ってみれば使うエネルギーを多く減らしていくとすると、どんなふうに変えていけば現実的なんでしょうかね。
まあエネルギー消費だけではないんですけれども、
はい、
例えばその資源の消費をまず考えるとですね、
はい、
でまあ、都会を高層化していくっていうのは、はい、ある意味で効率を重視するというやり方で、
はい、
譲渡手段なんだと思うんですね、
はいはい、
でそのために例えばコンクリートを使うとか、
はい、
いうことになりますけれども、そのために、まあ、その膨大な、いわゆる型枠が必要になってきて、
はい、
で、まあ、海外の木を切ってきては、それで型枠として消費していくようなことが一時、だいぶ取り沙汰されたんですけども、まあ、最近はガラスだとかですね、鉄骨だとかいろんな複合素材が使われていますけども、それも全てですね、まあ、言ってみれば、輸入材なんですね。
そうですね、
はい、でそうやって積み重ねて高層化していくっていうことが、
はいはい、
一見その都市にとっては効率がいいようですが、ただ、まあ、ご存じのようにその日本のような地震国でですね、
はい、
私と本当にそうなのかということはやはり、考え直すべきだと思いますね、
はいはい、
でこれはエネルギー消費も含めてなんですね、まあ、特に例えば今あれは有楽町にある国際、東京国際ポーランドみたいにですね、
はいはい、
巨大なガラスの箱を作ってしまって
はい、はい、
そこで太陽エネルギーを取り込んでしまうのを、一方でそれを冷やさなきゃならないということで、もう、まあ、まあ大体そういうふうな構造になってますよね、でそれはやっぱりまずいと思いますね、
はい、
ですから一体そのこの、まあ、例えば東京という、
はい、
その場所で言えばですね、我々が利用できる、
はい、
自然のエネルギーのフローっていうのはですね、例えば風だとか、
はい、
日光だとか、
はい、
それは当然、まあ、一方でプラスであれば一方でマイナスなので、
はいはい、
夏暑ければ冬は暖かい、
はい、
冬暖ければ夏暑い、
はい、
冬寒ければ、夏は暖房しなきゃならない、
はいはい、
そういう関係になってるわけですけども、
はい、
それをうまくどこでバランス取っていくかってことだと思うんですが、いずれにしても開放系のですね、建物にしていかなきゃならないということは、はい、 一つあると思いますね。
なるほどね。
でそれとあの、まあ、都市の作り方ですけども、これは、まあ、我々最近あのよくあの使う言葉なんですけども、はい、分散型っていう、あの言い方をします、
はい、
で、まあ、いろんなものに使うんですけれども、都市もやはりそうでですね、はい、まあ、あの巨大な都市、一極集中型の巨大な都市、はい、ではなくて、もっと分散型で、はい、まあ、あの小規模な都市にこうばらしていってですね、それをうまくこうつないでいくっていうネットワーク型の構造っていうのを言われてますけれども、あのやはり、その方がいいはずなんですね、
はい、
ですからちょっと、まあ、東京も、まあ、実はあの東京というのは不思議なあの構造を持っていると思うんですね、
はい、
あの他の、世界の大都市と比べてもですね、はい、新宿だとか銀座だとか、あの六本木だとかいろんな、まあ、いわゆるあの、まあ、シティが集まって、
そうですね、
あの、はい、全体構成しているという意味で、はい、あのそういう可能性を持っているわけですから、
はいはい、
でそれをうまくこう再構造化することでですね、はい、もうちょっとこう規模の小さな、はい、あのそれぞれに特徴のある外区を作りながら、
はい、
それをネットワークしていくってやり方ができるんじゃないかと思うんですよね、
は
い、
なるほどね、
はい、ただこれだけそのあの高密度に集積してしまった後でですね、はい、果たしてそれをどうやって、うん、実行していくのかっていうのはちょっと難しいですね、うん、
だからね、
ですから、まあ、あのむしろ今そういう形を取ってないような地方都市をうまく、はい、あの育てていくことかなと思うんですが、
はいはい、
ただ、まあ、私たちの中ではですね、あの、まあ、それはそれとして、この高層化していく都会というのはですね、はい、実はあの、ある意味でメリットになるというふうに考えていまして、でそれはその、まあ、土地というのはですね、
はい、
あの上から見ると変わらないんですね、広さは、
ね、
ところがそのビルがいっぱい建ってくるとですね、表面積がどんどん増えていくん
です。そうですね、はい、
でちょうどその動物の腸にひだがあるのと同じです、この表面積をうまく使えないかなということで、
はいはい、
例えばあの垂直緑化のような考え方ありますけれども、
はい、
それをすでに、まあ、はい、あのさらに推し進めてですね、
はい、
で垂直農法を
垂直農法
を、はい、もっと研究していって、
はい、
でこの立体的な都市の構造を使って、
はい、
新しい農業を始めたらどうかなっていうのことも考えるんですね、
なるほどね、
はい、これをそのまあ、まあジャングルのようなっていう、あの言い方もしますけれども、姿からしてですね、毛の生えた東京っていう言い方も
なるほど、ね、
ヨーロッパ人なんかしますけど、そんな絵を描いたりもしてるんですね、でまあ、これはできない話ではない、
そうですね、はい、
で農業っていうのも、まあ、次の段階にそろそろ入ってもいいとは思っていて、
はいは
い、でっていうのは、まあ、あの江戸時代の人口に比べて今、我々はおそらく3倍ぐらいの人口を抱えてしまっていて、
ね、
とか土地は増えてないわけですから、
はい、
でまあ、山を全部崩して農地にするなんて乱暴なことはもう、あのもちろんできませんし、
はい、
そうするとやっぱり、まあ、数倍のですね、あの効率を上げていかなきゃならないですね、はい、農業生産に関しては、
ね、はい、そうですね、
でこれは土地そのものには限界がありますから、
はい、
やっぱりそのあの作付け面積を上げていくと、
はいは
い、でそういう意味では屋内とかですね、あの屋外とかですね、で特に外壁を活用していくようなことをですね、
はい、
していったら面白いんじゃないかなと思うんですね。
なるほどね。
新しいビジネスモデルも生まれますし、技術開発もあの、はい、どんどん進みますしね、まあ、そんなことを考えてます。だから、
はい、
あのこのまあできてしまった、構想化が進んでしまった東京に関してはですね、でその構造を最大限利用していくと、
はい、
いうことはできないかなと思います。
なるほどね。あと逆にその過疎地結構日本多くなりましたですよね。あそこもまあ本当に皆さん高齢化が進むと家からも出られないとかですね、まあ、車がないとどうしようもないとか、産業が維持できないとか、過疎地と言われるところはどんなようにこれはデザインしていけばよろしいんでしょうかね。
過疎地はですね、もう我々仲間がどんどんどんどん進めているプロジェクトがいっぱいあって、
はい、
で実際に東京の若者もですね、はい、例えば昨日も実は山口と、島根と山口から帰ってきたんですけども、向こうでまあ、かつて お茶畑だった、まあ、丘陵地帯があるんですね、
はい、
でそこを開墾してですね、全くそのいわゆる中国電力から電気を分けてもらわないで、で農業とそれからそれ加工業と暮らしを作り出している若者たちがいるんですね。で、まあ、非常に実験的で面白いところにですね、でそういうことがこれからどんどん起きてきます。ですでに起きていることも、例えば四国の大豊、なんていうの、これはもういわゆる限界集落、集落の一つですけども、そこに外国人も含めてですね、若者たちが入って、新しいレジャーをですね、の基地として開発していったりということも始まってますし、まあ、東京で閉塞感がある、まあ、あるいは、なんていうのかな、まあ、住む環境としてですね、決して良くないと、いうことが、まあ、むしろそういうことを加速していくと思うんですけども、ですから、まあ、ほっといてもですね、加速化については改善されていくと思いますよ。
なるほどね。あ、そうですか。
だから、まあ、問題は、その寂れていく都会をどうするかっていう、
そうですね、
方がちょっと気になっていて、これが、まあ、下手するとスラム化していく、まあ、世界中そうなんですけども、だからそれを、まあ、生産、むしろ生産拠点としてね、再構築した方がいいんじゃないかなって思うんです
ね。確かに都会に限界集落があるっていう話はよく最近聞くんですよね。
そうですね、まあ、非常にそれは危険で、まあ、言ってみれば、まあ、地方に比べるとですね、死角だらけなんですね。
そうですね、
だからそこをうまくこう産業化していった方が、賢いような気がしますね。
あ、じゃあ工場誘致したりとかいうことですか。
そうですね、まあ、工場誘致するというよりは、まあ、住民たちで新しいビジネスを作っていくということですね。で、まあまあ、さっきはちょっと脳の話をしましたけども、まあ、それもそうですし、あるいはいわゆる祭りのようなものですね。
祭りね、
これは、まあ、言葉変えればイベントなので、
そうですね、
だから例えば住むのをですね、地方を拠点にして、で東京に出てきて楽しむという構造で、いいんじゃないかなと思うんですね。
なるほどね、
で、まあ、例えば海外から、まあ、私大学で教えてますけども、留学生なんかいっぱい来るとですね、彼らは都心に住もうとは思いますよね。
あ、そうですか。
だから多少離れたところに住みながら、まあ、週末は東京出てきて、大勢も楽しむという暮らしをしてて、まあ、そっちの方が面白そうですよね。
なるほどね。そうするともう一つ、やっぱりそういう大きくライフスタイルが変わる中で、国家の役割も前とだいぶ違うと思うんですけどね。
国家ですね。
なんか今まではその、まあ、新産業都市とかいう形でね、まあ、一つのひな形みたいな、こうやって都市地方の開発しましょうとかいうのを全国に広めてみたり、東京は実は国が直轄でですね、大きな土木工事をやって、まあ、大きな工業団地も作ってと言ってたんですけども、まあ、なんかこうおっしゃるお話聞きますと、こうあんまり国がこう出てきて一つ一つ決めるってわけではないんじゃないかな気もするんですが、その国家の役割っていうんでしょうかね、なんかみんなこの待ってるところあるような感じがするんですね。誰か何かしてくれるんじゃないかと。
そうですね、まあ、ちょっとその質問は難しいんです
よ。そうですか。
だから、まあ、私の中でその国家っていうものに対するですね、イメージが全くないんですね。
なるほどね、はいはい、
特に政府っていうものがですね、もうまるっきり信用できないっていう
、ね、 それはみんな本音かもしれません、ね、
だからその期待もしないんですね。
なるほどね。いいお話だこれはね。
だから、まあ、例えば補助金を使って何かをするということもですね、それは方便としてあると思うんですよ、はい、そういう仕組みがあるからそれを活用するという意味ではね、それは大いにやればいいと思うんだけど、
はい、
ただそれもまあ非常に効率の悪い、はい、お金の動かし方をしているのかもしれないし、
はい、
大体その日本ぐらいそのある意味でこうあのいろんな、まあ、いわゆる民力がですね、高まってしまうとですね、それを統制していくということは、おそらく非常に無理を生むと思うんですね。
そうですね、はい、
でそれが悪い方に働くことばっかり多い、
だ
まあ、今回の福島の原発はまさにそうですね、まあ、さっき言ったように電力っていうものをですね、国家で統制していくと、
はい、
それをその国と企業と、まあ、その需要も含めて作り出していったわけですね。
はいはい、
挙句の果てがこれですよね。
そうですね。
計画っていうのは、非常に想像力に乏しいんですよ。
ああ、なるほどね。
その場その場で その行き当たりばったりで、でまあ、短期の収益っていうのをおそらく、長寿合わせていく中で発展していきますよね。
はい、
そうするともう、例えば100年の計なんて言いますけど、100年先考えたビジョンなんてのは全然持ってないよね。
やっぱそうですよね。
日本の政府はね。
考えられないです、それ
は、ね。考えられないですね。でましてはもう僕はもう本当不思議だと思うんだけど、政権が変わってですね、誰だけその原発推進してきた自民党がですね、今度は批判勢力にもあった途端にもう言いたいこと言うわけです
ね。そうですね。
ああいうことは許されるはずないですよね。
確かに。
だから、じゃあその彼らが、と言ってどういうそのビジョンをね、持ってたのかということを聞きたいわけですよね。
あ、なるほどね。
それがないからこそそれが破綻したときにこの批判側に回れるわけですね、
はい、
誰も責任取ろうとしないでしょう、
はい、
だからおそらくその今非常に危険なのはですね、はい、一見非常にこうよく描かれた絵のような、もう大ぐくり の政策をですね、ぶち上げることだと思うんですよね。
ああ、はい、
そうではなくて原則は立てなきゃいけない、原則論は立てなきゃいけないし、方向性は示さなきゃいけないと思うんですけども、ただそれの個別のですね、課題ですね、例えばエネルギーをどうするのかとか、食をどうするのかとかですね、こういうことはその状況の変化を見ながらですね、柔軟に対応していかなきゃいけないし、
そうですね、
でむしろその時の価値観で、100年の今日経ったら難しいと思う、
はい、
価値観自体が変わっていく
そうですよ、ね、
だけだし価値観が変わっていくことをむしろ良しとしないとですね、
はい、
おそらく間違いだと思うんですよね。
なるほどね。
だから、まあ、逆に言うと政府主導というか、
はい、
国家が何かをこう計画して土地を、まあ、容易に変えることのできない都市構造みたいなのも作っていくということがですね、だって失敗でいっぱいあるわけ で、ね、ブラジリアだってそうです
そうですね、
そうですよね。だからそれはしない方がいいと思うんですね。
なるほどね。
逆に言うとですね、はい、まあ、例えばヨーロッパの連中がなぜ東京面白いっていうかっていうと、そこにはですね、東京は都市計画としては大失敗の事例ですが、
はい、
逆にその自然発生的にできてきたその大きな構想の間にある感激の面白さですね、
あ、間にあるものの面白さ
があるわけですね。それは、まあ、ある意味のこう無秩序感だったり、でそこで生まれてくる新しい動きだったりっていうのは、はい、いっぱい隙間があるだけに、
なるほどなるほど、
そこが面白いんで、
なるほど、
誰も霞が関とか行きませんけども、三軒茶屋とかね、この辺でなんか面白いことが起きたりするわけですから、
はい、
だからそれを逆に参考にしたらいいと思うんですね。
なるほどね。今例えばおっしゃりお話を伺いました、例えば企業の中にいる産業デザインの専門家とかですね、かなりその厳しい制約条件の中であまりこう大きな発想できずに仕事をしている方がやっぱ多いんでしょうかね。建築でも家電でも車でも、
その、はい、まあ、企業活動の中で、こう まあ、限られた仕事しかできないという意味では、まさにその通りだと思うんですけども、
はい、
でこれはまあ、他の仕事でもみんなそうなんですね、
はいはい、
でやっぱりその、まあ、職能人として考えたときにですね、
はい、
企業、自分が所属している企業なり団体なり の、はい、その利益というか、
はい、
でそれを高める方向に動くという、まあ、一つの、まあ、責任があるわけですね、役割上の、
はい、
でそれはまあ それをすべきだと思いますけど、
はいはい、
そういう意味では職能人としてですね、はい、でも一方で、はい、やっぱりその一人の人間としてですね、そこを超えた価値観というのはあるわけですよ、
はい、
それは両方持ってないとダメですよね。
あ、なるほどね。両方持ってないとね。
ダメですよね。
はい、
だから例えば、まあ、例えば、まあ、どっか自動車のデザインをしてると、
はい、
いう人がですね、はい、どんなかっこいい自動車を作って世の中に出していくことで、はい、競争力のある商品が作れて、ね、人がそれを喜んで使ってもらえるっていうことがあったとしても、ね、
はい、
でそれはその自分が所属している自動車会社の売り上げに貢献するという意味では正しいんですけども、はいはい、だそれが世の中に出ていくことで一体どういう状況を作っていくのかということについては、おそらくプロとして、うん、知っているべきですよね、
はいはい、
である程度知っているはずなんですね、
で
そのことによってもたらされる影響について、じゃあ今度はその一人の個人として、はい、それにどう責任を持っていくのかということはやっぱりあるんだよ ね、
なるほどね。
それは逃れることはできないので、
はい、
常にアンビバレントな関係、現の中で僕ら生きてるわけですから、
はいはい、
でそれ一方だけにっていうことは無理だと思うんですね。
なるほどね。
なのでまあどれほど、
はい、
その制約が厳しくてもですね、ある部分でやはりその個人の価値観というのを発動していく、はい、余地が あるようにしとかなきゃいけないと思うんですね。
そうですね。
で逆にそれが、まあ、企業にとっても健全性でもあると思うんですね。
そうですね。
特にデザイナーっていうのはそんな仕事ですから、
はい、
僕は企業の中でデザイナーを抱えるという、まあ、デザインという機能ですね、デザインという職能を抱えるということは、大きな批判勢力を抱えることだと思ってるんですね。
批判勢力、はい、
でそのことが健全だと思うんですね。
あ、なるほどね。
で、まあ、どんな場合でもその、まあ、一つの方向性を持って組織体と動こうとしますから、
はい、
その時にブレーキをかけないっていうのは非常に危険なの で、
はいはい、
でその組織の中で常にこうブレーキをかけていくというか、その抑制する機能を果たしていく中にデザインというのがあると思うんですね、
は
い、
なるほどね。
その時の基準になるのはやっぱり社会、
はいはい、
社会をそのどうしていくのか、
ま
あ、企業も社会の一部、
はい、
であるわけで、
はい、
でそうでなければ存続していかない、
はい、
わけですから、
はい、
そこのところで重要な役割を果たせるはずなんですね。
なるほどね。あと新興国でございますけどね、はい、まあ、これから本当にエネルギーがこう足りなくなってきたときですね、まあ、まだ貧しい人もたくさんいる新興国、非常に大きな、まあ、打撃になりかねない状況なんですけど、新興国自身はどう考えているんでしょうか、はい、この状況。
まあ私も実は、最近アジアを随分関心を持っててですね、まあ、旅をしたり、
はい、
彼らと話をしたりということも、もちろんあります、
はい、
で例えばインドなんかも、
今
どんどん経済成長している最中ですから、まあ、中国もそうですけども、まだまだエネルギーが欲しいわけですよね、
はい、
資源も使いたいわけですよね、
はい、
でもっと小さな国いっぱいあるわけですね、
はい、
でご指摘の通り本当に生きるか死ぬか、今人たちが山のようにいるわけですね、でそれに対して有限なエネルギー、資源エネルギーをどう分配するのかっていうのが、まあ、まさに、今我々が直面している問題だと思うんですね、
はいはい、
でそれを、まあ、僕らの言葉で言えばサステナビリティという、はい、概念の中心課題、
持続可能な可能性を、
はい、置いているわけですけども、はいはい、でこれは本当によく誤解されるんですけども、
はい、
例えば日本においてサステナビリティというとですね、日本が持続するにはどうしたらいいかって考えちゃうんですね。これ大間違いで本当に間違いなんですね、で日本は持続できないんですね、今のままでは、
はい、
でっていうのは日本自身は持続できるしたいと思うかもしれないけど、地球のグローバルな規模で見たときにそれ持続させられない、状況なんですね。だからそうではない、世界全体がサステナブルであるという状況を作っていかなきゃいけない。
そうなんですよね。
そのためにどうしたらいいかっていうと、まあ、この間もインドである大学の教授とですね話をしていて、話がサステナビリティということに、なった。彼は、まあ、非常に人のいい笑顔を浮かべながらですね、一度我々のところに降りてきなさい
なるほどなるほど、
そこから話を始めましょうと、言うんですね。これは、まあ、皮肉ではなくてですね、まあ、ご存知の通り、日本ははるかにそのいわゆる一人当たり使えるその資源エネルギー量を超えてるんですね。まあ、それまあおそらく2倍から3倍多く使っちゃってるわけで、
3倍ぐらいも使ってますからね、はいはい、だから
それをやっぱり1に戻していくと、
1に戻すと、はい、
いうプロセスが必要なんです、ね、
3分の1ぐらいですね、今
ね。そうですね、はい、まずは3分の1ぐらいまで落として、はいはい、そこから議論しようよという彼らの提案、はい、提案ですが、
なるほどね、
これは正しいと思うんですね、
はい、
でそれによっておそらく多くの国がですね、まだまだ伸びる可能性がある、はい、わけですね、
はい、
アメリカだともっともっと5倍も6倍もですね、
そんな使ってます、うん、アメリカは、はい、
ですから、
あ、
そういうところが果たしてそういう気持ちになれるかどうかですね。
なるほどね。
で、まあ、今のはまだ慣れないですね、で慣れない限りグローバルな意味でのサスナビリティってありえないですね。
そうですね。
それがまあどこ行っても平行線だっつって、みんなその困るんですけど、困るんじゃなくて現実問題なんですね。
そうですね、う
ん、ですから、うん、まあ、我々は、まあ、お話の最初に戻ると、
はい、
エネルギー消費を減らしてという、はい、その低エネルギー型のというのはですね、まあ、一つには新しいそういう体制を作るという、
はい、
その希望的な、はい、ポジティブな言い方もできますけど、
はい、
もっと端的に言えばですね、うん、圧倒的に減らしていくということなんですね。
はい、
でこれはやはり覚悟しなきゃいけないですね。
はい、そうですね。
ですから圧倒的にその減らしながら、
はい、
どういうふうにして新しい秩序と新しいその暮らしの質を作り出していくかということだと思います。
そうですね。とそれにやはりデザインもそうですし、新しいデザインを求めなきゃいけないし、あとやっぱ価値観を変えないと受け入れられないということですね。はい、それはね、はい、
まさに価値観の問題だし、それともう一つはですね、科学技術なんですね。
科学技術ね、それそうですね。
で科学技術の使い方をですね、やっぱり変えていく必要があるん
ですね。そうですよね。はい、
で今、まあ、我々は、例えば自然界、
はい、
まだまだ学ぶことが多いんですね、
はい、
っていうのはほとんど何も知らないと言った方がいいので、
はいはい、
でその小さな小さな例えば葉っぱ一枚がですね、
はい、
一つ一つの細胞で葉緑素を使ってですね光合成をしているということの積み重ねが巨大な森になっていくわけですね、
はい、
でそういうような意味での非常に緻密な小さな、
はい、
エネルギーを集積していくような、はい、そういう高度な技術というのはですね、
はい、
我々持ってないですよね。
あ、葉っぱが一つ一つの葉っぱが細胞が大きな森になるという ね、
でそういうことを考えずに、まあ、我々のスケールから言うと巨大な、発電機を作ってですね、で、まあ、その急ごしらえしたらいろんなところに問題が出てくる
そうですね
だけどもっともっとはるかに巨大なエネルギーをですね、小さな要素の集積で作れたりしますよね。それは生物界では常識のことなん
ですね、
わけですから、
はい、
そのことをやっぱり本気になって考えるべきだと思いますね、
は
い、
なるほどね。
東京大学の名誉教授の山本良一先生がですね、
はい、
1999年に、
はい、
私も一緒に本を作るのを手伝わせていただいたんですけども、はい、その時に書いておられるんだけども、はい、まあ、我々がその21世紀、
はい、
目指すのはですね、 本当に高度な、
はい、
先端的革新的な科学技術に裏打ちされた製品であるという言い方をしてるんですね、
はい、製品であるね、はい、
ですからあの、そうですね、貧しくともという、うん、まあ、貧しいという言葉、ネガティブかもしれませんが、少なく使って、で、気持ちのいい暮らしをですね、
そうですね、
でする、ただそれをするためには実はですね、ものすごくその高度な科学技術が、
はい、
必要なんだと、
そうですね、
いうことですね、多分我々まだ速攻の域に達していないんですね。
なるほどね。
だからそのちょっとそこまで行くのにですね、
はい、
高々、まあ、60キロの体重の人間を動くために、1トンの鉄の塊をガソリンで動かして
確かに
車で動くわけですね、
そう、おっしゃる通りですね、
どう考えてもバカバカしいことで、
あ、確かにそうですね、当たり前のように車乗ってますけども、
そうなんです、
確かにそうだ、
ちょっと気持ちのいい本当にこう、疲れない靴をですね、一足手に入れて、で気持ちよく歩いていって、買い物してくれば済むことがですね、わざわざそういう、まさにあの岸がじみたことをやってるわけですね。
そういやそうですね。
で そこの効率をいくら進め高めたところでですね、燃費が倍になったとか言ってもですね、そういう話じゃないんですね。
そうですね。
だからやっぱりそれは価値観の問題だし、
はい、
まあ、あの そこまで、ソフィスティケートされてない科学技術しか僕ら持ってないっていうことでもあるんですね。
逆に言いますと、むしろ我々はそう価値観を変えると同時に科学技術もそもそもと進化させていくことが、
はい、
サステナブルな世の中を作る非常に重要な要素になっているということですね。
全くそうだと思いますね。
なんかそのエネルギーが足りなくなると、もうこれ製造業終わりじゃないかというね、一種の悲観論ってどっかありますよね。
そうですね、まあまあ、のでもそれはある意味で当たりだと
思います。ある意味で当たってね、はい、
であの不必要な製造業が多すぎるんです。
不必要なね、
でもそれは本当にそうなんです。だからね、なんかやっぱ整理しなきゃダメですね。
そうですね。
やっぱり我々自身の問題でもあるし、まあ、やればできることいっぱいあるはずなんですね。
そういうことですよね。いや、今日本当にいろんないいお話ありがとうございます。で、この番組あの本当に多くの方が聞いておられますので、最後にあの増田さんから、まあ、リスナーの方に何かメッセージございましたら一言お願いしたいんですけど。
そうですね、それではですね、まあ、あの今日デザインという言葉を使ったんですけども、デザインというのはですね、この半世紀ぐらいの間に、まあ使われてきて、でそれがそのある種の特殊なその職業といいますか技術のように言われてきてるんですけど、実はそんなこと全然なくてですね、デザインというのは全ての人が今までしてきたことなんですね。でそのことをやはりもう一度この、まあ、我々自身もですね考え直したいと思っていて、ですから皆さんがデザインをすると、でそのことをあの我々はサポートするというふうに、することで、もっと多くの可能性が広がっていくというふうに思います。
はい、ありがとうございました。今日は低エネルギー型ライフスタイルをデザインするというタイトルで、株式会社オープンハウス代表取締役の増田文和さんに、大変貴重なお話を伺いました。今いろいろと本当世の中の転換期なんで、ぜひ皆さんこのお話を参考にですね、これからのご自身の未来、日本の未来、世界の未来を考えていただきたいと思います。増田さん、今日は本当にどうもありがとうございました。
どうも失礼しました。
ではまたお目にかかりましょう。さよなら。